一般質問2ページから6ページ。令和8年6月9日開催。一般質問とは、議員が庁の行財政全般にわたって、その方針や考えを聞き、疑問点を正し、町民の要望に応え、新たな政策を提案したりするものです。なお、掲載された質問は、各議員が執筆し、概要をまとめたものです。詳細は会議録に記録されておりますので、ご確認をされたい方は発行時期などを議会事務局までお問い合わせください。南田義則議員、20歳の集い参加への合理的配慮と支援体制の構築について、選ばれる長となるための手法について、高田義子議員、情報モラル教育について、ライフステージに応じた女性の健康課題について、リサイクルの促進について、沢美穂議員、スターリンクの導入と、のどか村地域防災拠点広域避難所の再興を、発達性協調運動症 DCD のスクリーニング検査の実施は、スクールバトンリレーの実施を、吉村京子議員、学校給食費の実質無償化について、自衛官の募集のための高校生・大学生の個人情報を記載した名簿の提供について、神崎静代議員、市議山下駅周辺施設整備基本構想については住民の声をしっかり聞き、庁は丁寧な説明を、補助教材や学用品等にかかる保護者負担の軽減を、南真紀議員、ゴミの再資源化をさらに進めるために、菊池屋修造議員、人や自転車にとって安全で快適な通行空間の整備について、辰巳圭一議員、自治会館等の照明 LED 化支援について、防災道の駅の整備について、奥山和富議員、ペットを連れての同行避難の現状の取り組みと今後の環境について、各議員の質問を動画で視聴できます。氏名横の二次元コードからぜひご確認ください。なお、YouTube でもチェックできます。次に各議員の質問と回答を読み上げていきます。南田義則、20歳の集い参加への合理的配慮と支援体制の構築について、質問、20歳の集い参加について合理的配慮が必要な方や家族などの支援状況などにより、参加を断念することなく、望めば参加できるような相談窓口や支援体制を構築し、対象者に対して啓発してもらいたい。回答、令和9年、20歳の集いに向け、相談等の連絡先を記載した案内文を同封し、困りごとなど意見を聞かせていただく機会を持つことで、自分も参加できると感じていただけるよう、環境整備をしたいと考えています。相談を受けた課題に応じた支援体制については、例えば人混みが苦手な方には、ホール手前のロビーのモニターによる会場内の視聴や車椅子など移動の困難な方へのサポートなど、課題に応じた柔軟な対応を検討したいと考えています。また、家族のサポートを受けにくい方については、現時点では衣装や着付けなどのすべてを用意、提供することは困難であり、ボランティアなどによる支援についても様々な課題が考えられます。このことから、まずはニーズの把握に努めたいと考えております。高田よしこ、ライフステージに応じた女性の健康課題について、質問、厚労省ヘルスケアラボや更年期指数 SMI チェック表の周知を進め、健康づくりや早期発見につなげ、フェムケアや男性更年期を含む啓発を広報誌、SNS で行ってはどうか。 また、骨粗鬆症対策の現状と今後の取り組みは、回答。女性は思春期、妊娠、出産、更年期、高齢期など、ライフステージごとに女性ホルモンの変化などに伴う様々な健康課題があります。女性特有の健康課題を支えるフェムケア、フェムテックと呼ばれる製品やデジタル技術への関心も高まっていることから、腸のホームページで厚労省監修のヘルスケアラボ、や自分の症状を確認できる更年期指数 SMI チェック表を掲載し、広く周知するとともに、今後は国や県の動向も踏まえながら、住民に分かりやすい情報発信に努め、女性だけでなく男性の更年期を含めた健康課題についても理解を深めていただけるように取り組んでまいります。また骨粗鬆症につきましては、生活機能の維持・向上を図ることを目標として取り組んでおり、広報やホームページを活用しながら、若い世代を含めた幅広い年代への情報発信に努めてまいります。沢美穂、スクールバトンリレーの実施を。質問。サイズが合わなくなった制服や、卒業後の制服、学用品等の有効活用を図り、家庭の負担軽減とゴミ削減につなげるため、腸主体でリユース事業とし、制服や学用品を次世代へ引き継ぐスクールバトンリレーの実施を。回答。三号町立学校では、不要となった制服や体操服などの学校指定品を寄付していただき、小学校では PTA や学校が中心となって安価で販売するほか、電工事やお損事の貸し出しにも活用しています。中学校でも寄付品の貸し出しを行っていますが、新制服導入後初の卒業生が令和7年度末であったため、寄付数が少なく販売には至っていません。福岡県吉富町のスクールバトンリレーは、地域全体にリユースを呼びかけ、学用品も対象とする先進的な取り組みです。こうした活動は、資源の有効活用だけでなく、物価高騰下における子育て家庭への支援にもつながります。本庁では現在、在学生や卒業学年への呼びかけが中心ですが、地域には活用可能な制服等が眠っている可能性もあります。今後は三号町小中一貫コミュニティスクールを活用し、スクールバトンリレーの事例も参考にしながら、地域、学校、行政が連携したリユースのあり方を検討してまいります。吉村京子、自衛官の募集のための高校生、大学生の個人情報を記載した名簿の提供について、質問。自衛官募集のための個人情報名簿の提供は、令和3年2月の関係通知を受け、紙媒体で提供していると聞いた。個人情報保護の点から閲覧に戻すべきで、紙媒体で提供を続けるなら、除外申請制度を設けるべきでは。回答。自衛官募集事務は、自衛隊法第97条第1項に定める市町村の法定受託事務であり、自衛隊法施行令第120条に規定されています。本庁では、平成28年までは15歳以上対象に名簿を紙媒体で提供していましたが、議会の指摘を受け、それ以降は18歳及び22歳に限定し、住民基本台帳の閲覧で対応してきました。令和3年2月に各市町村に閣議決定に伴う関係通知が出され、令和3年7月には自衛隊奈良地方協力本部長から改めて紙媒体での資料提供依頼があったことから、令和3年度からは紙媒体で提供しています。最終的には首長の判断になりますが、違法性はなく、今後も紙媒体での提供を継続したいと考えています。 しかしながら、提供を望まない声があることも承知しており、本庁でも他自治体の事例を参考に、除外申請制度を検討していきます。神崎静代、市議三下駅周辺施設整備基本構想については、住民の声をしっかり聞き、庁は丁寧な説明を。質問、最優先で三号小学校を整備することになった。住民の声をしっかり聞き、どのような学校にするのかの説明も丁寧にするべきと考える。また、基本構想は長期にわたる計画であり、今後も町民に意見を聞く必要があるのでは。回答、3号小学校建て替え事業の実施にあたっては、町内の小中学校の校長、PTA 会長、近隣自治会長などで組織する検討委員会を発足し、有識者をはじめとした学校関係者の意見を取り入れながら検討を進めていくとともに、広く住民の意見を募るため、6月広報や SNS により、パブリックコメントの募集期間を1ヶ月とっています。これにより、いただいた意見を参考にしながら検討していくと同時に、先日、設計業務の受注者も決まりましたので、今後は業務の進行状況により、適宜保護者及び近隣住民向けの説明会の開催などを進めていきます。また、今後、文化センターや福祉保健センター、役場庁舎の複合化など、基本構想の計画等に変更が生じた場合につきましても、しかるべきタイミングと期間をもって、パブリックコメント等により、住民の皆様のご意見を頂戴する機会を設けていきます。南牧、ゴミの再資源化をさらに進めるために、質問、大阪府は環境省の衣類回収システムモデル実証事業を賛同企業や市町村と実施し、衣類回収ボックスを府内65拠点設置している。三号町も参画し、役場に衣類回収ボックスを設置する考えはないか。回答、環境省が公表したサスティナブルファッションの推進に向けたアクションプランでは、2030年度時点において、家庭から手放される衣料品のうち、廃棄されるものを2020年度比で 25% 削減する等の政府目標が掲げられました。また、令和6、7年度に環境省のモデル実施事業が大阪府下で実施され、昨年11月にサスティナブルファッションプラットフォーム協議会が設立されました。2030年度までに大阪府から関西、全国までこの事業を展開するとの目標が設定されておりますが、現時点での参画自治体は大阪府下のみにとどまっていることから、今後の動向を注視し、参画については慎重に検討したいと考えます。なお、役場庁舎での交付回収ボックスの設置は、容量や保管スペース、また収集頻度等の課題が多く、役場よりも自宅に近い集積所に出される方が利便性も高いものと考えます。木口や収蔵、人や自転車にとって安全で快適な通行空間の整備について、質問、令和8年の道路交通法改正により、自転車と車との混在道路での安全確保が重要である。自転車レーンやナビマーク整備など、早急な歩行通行時の安全対策の実施を、また、現況と今後の整備方針及び町道での計画進捗は？回答、自転車は幅広い世代が利用する環境に優しい交通手段ですが、手軽さゆえに交通ルールやマナーの意識が低く、自転車関連事故は増加傾向にあります。死亡、重傷事故の約4分の3で、自転車側の法令違反が確認されており、警察は取り締まりを強化しています。この状況を踏まえ、本年4月から自転車にも交通反則通告制度、青切符が適用されました。自転車は軽車両として原則車道通行ですが、 子供や高齢者、また車道を通行することが危険な場合は、歩道通行が認められ、その際は歩行者優先や徐行が求められます。事故防止には利用者のルール遵守が不可欠です。県道つばい王子線では、拡幅後、自転車と歩行者道が整備される予定です。本町では新たな自転車専用道路等の計画はありませんが、状況を注視し、必要に応じて検討します。また、交通安全教室や広報等を通じ、ルール、マナーの啓発に努めてまいります。辰巳圭一、自治会館等の照明 LED 化支援について、質問。各地域の自治会館は、地域住民の交流の場として極めて重要な役割を果たしているが、エネルギー価格の高騰で自治会の会計を圧迫している。自治会館等の照明 LED 化に対する補助制度を創設するべきと考えるが、町の見解は、回答、令和9年末までに全ての一般照明器具用蛍光ランプの製造・輸出入が禁止される影響により、世界的に LED 化に移行しています。本町においても、地域一体となった環境への配慮や省エネの推進は大変重要な課題であると認識しています。自治会館においても、いずれ蛍光灯のストックがなくなった段階で、会館を利用できなくなる可能性があるため、施設を管理する自治会等として、今後どのように対応すべきか苦慮されていることは承知しているところです。このことから自治会館の LED 化の状況について実態調査を行い、今回議員にご提案いただいた LED 化事業に特化した補助制度を新たに創設したいと考えております。補助制度の詳細が決まり次第、自治会や自治連合会などの管理者の皆様に速やかに周知させていただき、町としてしっかりと支援していく考えでございます。奥山勝富、ペットを連れての同行避難の現状の取り組みと今後の環境について、質問、現在、ペット同行避難所として指定されている2カ所の受け入れ体制の確認と、ペットを連れて避難しやすい環境を作るための猫専用スペースやドッグランの併設で、住民が避難を諦めない避難所を検討できないか。回答、本町においてペットを連れて同行避難できる避難所にスポーツセンターと FSS3 号スポーツアリーナを指定しており、各避難所に対応する避難所運用マニュアルを策定し、受け入れ可能な動物の種類や受け入れスペースの面積の目安などを明記しております。基本的には、町が指定したペットの受け入れが可能な避難所の一定のスペースを提供するものであり、ペットの安全確保や餌やりについては、飼い主の自己責任で行っていただくものとなっております。今後は、可能な限りペットが生活する上での快適性を確保しつつ、飼い主と一般避難者双方が安心して過ごせる適切な管理運営ができるよう検討してまいりたいと考えています。提案いただいた猫専用スペースやドッグランの併設については、ペットのストレス軽減などには意義のある取り組みだと受け止めますが、財源や管理の面からも現時点では困難であると考えます。